続いて 1.2 節一次不定方程式に入ります。一次不定方程式とそれに関連する話題についての解説に進みます。 A、B を整数とし、その最大公約数を G とします。で、この時 X と Y が整数ならば、 AX たす BY という形の整数、これが G の倍数であるということは明らかです。では逆にですね、G の倍数を勝手に選んだときに、その G の倍数は、XY を整数として、AX たす BY という形、1.9 式ですけども、この形に表すことができるだろうか、そういう問題を考えます。で、これはですね、いつでもこのような形で書けるということが知られていて、それについて、きちんと述べたのが定理 1.4 ということになります。A、B を整数として、その最大公約数を G とします。この時、AX たす BY が G に等しいとなるような、すなわち 1.10 式を満たすような整数 XY が存在をします。これが定理 1.4 の主張です。で、この定理については、昨年度前期の基礎数学1でも紹介をして、証明をしました。で、その時にはですね、ユークリッドの互助法を用いた証明を紹介しましたが、ここでは別の、もう少し抽象的な証明をすることに、紹介することにいたします。今、A と B は正だとしても一般性は失われません。ですので、以降はこのことを仮定いたします。そして、集合 I を1の11式でもって定めましょう。すなわち、XY を整数として、AX たす BY という形で書かれるような整数全体の集合、これを I と書きます。で、この集合 I に属する正の整数のうち最小のものを、これを D と書きます。A と B は今集合 I に属しますね。 XY を1、0と置けば A ですし、 XY を0、1と置けば B ですから、 A や B はこの集合 I に属します。そして今 A、B ともに正だというふうに仮定をしていますので、正の整数が集合 I に属するということは保証されています。ですから、そのうち最小のものというのは必ず一つ決まるので、それを D と書くことにしましょうということです。で、そうすると、この D という数は集合 I の元ですから、したがって整数 X0、Y0 が存在をして、D は AX0 たす BY0 ですね。1の12式のように表すことができます。で、今、G は A と B の最大公約数ですから、もちろん G っていうのは A の約数であり、かつ B の約数です。ですので、この最大公約数 G は D の約数でもあるということがわかります。これは1の12式を見ればいいわけですね。右辺が G の約数ですから、したがって左辺 D も G の約数だということがわかります。一方でですね、A を D で割った小を Q、余りを R と書くことにいたしましょう。1の13式ですね。そしてこの余り R は、もちろん余りの定義から0以上 D より小さな整数ということになります。で、この時、R はもちろん A-QD という、に等しいわけですけれども、今 D は1の12式のように書かれていましたから、それを代入しますと、1.14 式の右辺ですね。このように書くことができます。そうすると、ここに現れている数は全部整数です。なので、1-9 倍の X0 とか、-9 倍の Y0、これも整数ですので、そうすると、この R っていう数は集合 I の元だということがわかります。ところで、この R が0でないとしますと、R っていうのは集合 I の元であって、しかも正のものである。で、しかもそれが D より小さいと言ってるわけですから、これは D の最小性に反するわけですね。D っていうのはもともと集合 I に属する正の整数のうち最小のものとして選んできました。ですから、この R が正だとすると、つまり0に等しくないとすると矛盾が生じるわけです。なので、あまり R は0となるほかなくて、 したがって A は D で割り切れる、 D は A の約数であるということがわかります。で、同じ議論で D は B の約数であるということもわかりますから、結局 D は A と B の公約数ということになり、したがって AB の最大公約数である G の約数だということがわかります。で、ここまでの議論で、G は D の約数であり、かつ D は G の約数であるということが分かったので、結局、集合 I に属する正の整数で最小のものとして選んできたこの D っていう数が、実は A と B の最大公約数 G に等しいということが証明できたことになります。そうしますと、1の12式のこの左辺が結局、最大公約数 G だったわけですから、G っていうのは何かある整数 x0y0 を用いて ax0 たす by0 という格好で書けるということが証明できたことになります。さて、この定理 1.4 からですね、次の命題 1.5 が直ちにわかります。命題 1.5 を紹介しましょう。A、B を整数として、その最大公約数を G とします。そして集合 I を1の15式ですね、すなわち XY を整数として AX たす BY と書かれるような整数全体の集合。これを I とします。これは先ほどの証明ですね、定理 1.4 の証明のところで出てきたものと本質的に同じものです。そうしますと、主張は何かというと、この集合 I は G の倍数の集合に一致をするということです。すなわち、集合 J を G の倍数の全体の集合というふうにしますと、この集合 I と集合 J は同じものである。これが命題 1.5 の主張です。で、実はこの命題とこれから述べる証明については、これもやはり基礎数学1のところで紹介をしました。まあ、繰り返しになりますけれども、大事なので紹介しておきましょう。定理 1.4 より、G の倍数 GK ですね。まあ、K は今整数を走るわけですけれども、G の倍数 GK というのは、1の16式のような格好で書けます。で、K も X も Y も整数ですから、これ KX と KY ともに整数ですね。ですので、G の倍数は集合 I に属することがわかります。すなわち、集合 J は集合 I の部分集合である。ということが証明できました。で、証明したいのは I と J が同じ集合だということを証明したいので、逆向きの方眼関係を示せば証明が完結します。ですので次に I が J の部分集合であるということを証明いたしましょう。A と B はその最大公約数の公約数 G の倍数である。まあ、これは当たり前ですね。ですので、集合 I の任意の元AX たす BY というのは1の17式のように書くことができます。要するに G でくくるわけですね。で、そうするとこの A' とか B' っていうのはもちろんこれ整数です。で、XY ももちろん整数ですから、この右辺の括弧の中ですね、A'X たす B'Y っていうのはこれ整数ですから、これ右辺は G の倍数ということになります。そうすると、集合 I の任意の元が G の倍数だっていうことになりますから、I は J の部分集合だということが証明できました。で、前半の議論と合わせて、結局、命題 1.5 が証明できたということになります。で、ここまでの議論で、1.2 節の冒頭に考えた問題ですね。これが分かったということになります。冒頭で考えたのは何であるかというと、G の倍数を任意に選んだときに、それは整数 XY を用いて、AX たす BY という格好で書けるだろうかという問いですけれども、それに肯定的に答えているのが命題 1.5 だということになります。さて、ここでですね、一つ記号を導入しておくことにいたしましょう。自然数 M を一つ固定して、その M の倍数全体の集合ことを MZ っていう記号で表すことにいたします。すなわち、1の18式ですね。MZ っていう集合は、自然数 M の倍数全体の集合であります。 まあ、この記号の使い方ですね。確かにM の倍数全体の集合だっていう気分がよく出ている、記号なんだけれども、もちろん、集合 Z を M 倍しているわけでは決してありません。そこは、注意をしてください。だけれども、まあ、M の倍数全体を表す、記号としては、極めて、まあ、適切な記号だろうというふうに思います。さて、この MZ っていう集合ですね、M の倍数全体の集合について、基本的な性質を述べたものが命題 1.6 です。紹介をいたしましょう。まず一つ目、この MZ は空集合でない。これ当たり前ですね。それから2番目、A と B が MZ の元、すなわち自然数 M の倍数だったらば、その和ですね、A たす B もまた M の倍数である。これもまあ当たり前ですね。で、三つ目。A が M の倍数で、R が整数だったらば、R と A の積はやはり M の倍数である。まあ、これももう直感的にはほぼ当たり前で、定義に従って証明することも難しくないとは思います。ですので、ここでは証明については省略をします。で、これを、この命題をここで述べた理由について少し注釈を述べておきましょう。足し算と掛け算ですね。加法と乗法が適切に定義された集合のことを間って言います。でそれはこの講義の第3節で、基本的なところを述べることにしますけれども、でこの間の部分集合であって、この命題 1.6 で述べた3つの性質ですね。これを満たすものをイデアルっていうふうに呼びます。でイデアルについてはこの応用初等代数ではこれ以上深入りすることはしません。詳細は3年次の代数学2で学ぶことになります。ただですね、これイデアルっていうのはその関論の中で非常に基本的で大事な概念なんですけれども、これ分からなくなったらイデアルの典型例っていうのは、要するに整数に対して自然数 M の倍数の集合のことだなというふうに思い出してもらったらいいと思います。そのことを頭の片隅に置いておければここではいいかなというふうに思って紹介をしました。では話を本論に戻しましょう。先ほど紹介をした定理 1.4 というのは与えられた整数 AB そしてその最大公約数 G に対して一次不定方程式 AX プラス BY イコール G の整数解これが少なくとも一つ存在するということは保証してくれています。そうなんだけれども、この不定方程式の整数解がどれぐらいあるかという問いに対しては、定理 1.4 は何も答えてくれてはいません。次にこの問題を考えることにいたしましょう。で、この不定方程式の両辺を G で割ると、A'X たす B'Y イコール1という方程式に帰着をいたします。でここで係数 A'B' っていうのはもちろん A÷G とか B÷G で、これら整数なわけだけれども、命題 1.2 の3つ目の主張から、この A' と B' の最大公約数は1、すなわち、これら2つの数っていうのは互いに素だということがわかります。ですから、必要ならば、一次不定方程式の両辺を A と B の最大公約数 G で割って、いつでも A と B が、係数 A と B が互いに素である状況に帰着させることができます。ですから、この場合を考えれば十分だということがわかります。このことを踏まえて、一次不定方程式の整数解がどれぐらいあるかという問いに対して考えることにいたしましょう。それに答えるのが命題 1.7 です。A と B をお互いに素な整数とします。そして、整数 XY に関する一次不定方程式1の19ですね。これを考えるわけですが、解が存在するっていうことはすでに証明済みですので、その解の一つを選んで、X0、Y0 と書くことにいたしましょう。で、この時、任意の解は1の二十式のように表せる。すなわち、x というのは x0 たす b 倍の t、y は y0 引く a 倍の t と。で、ここで t は整数全体を動きます。このように表せるということが、命題 1.7 の主張です。 では、証明に移ります。x と y を今、一次不定方程式1の19の解だとしましょう。そうするともちろん、ax たす by イコール1が成り立ちます。それから、x0、y0 も同じ一次不定方程式の解だとしましたから、ax0 たす by0 も1に等しいということが成り立ちます。で、この2つから差を取ると、1の21式が得られます。で、これを書き換えると、b と y-y0 の積が、マイナス a と x-x0 の積に等しいという等式が得られます。で、今、a と b は互いに素だと仮定をしていますから、そうするとこの x-x0 っていうのは b の倍数だということが導けます。で、これはまあ直感的には、当たり前だというふうに、自然に理解できると思うんですが、まあ厳密には証明を要することで、それについては、応用初等代数の演習の方にですね、委ねたいと思います。で、ここでは、この議論は認めて先へ進むことにいたしましょう。で、そうすると、今、x-x0 が b の倍数なので、すなわち何かある整数を t を使って、x-x0 は b のt 倍という格好で書けます。すなわち、1の22式のように表すことができます。で、これを代入しますと、元の方程式に代入して y について解けば、y についても y0-at と表せるということがわかります。こうして、一次不定方程式の解が1の20式のように表されるということがわかりました。で、逆に、1の20が、一次不定方程式、1の19の解を与えるということは、まあ、これ代入してしまえば、直ちに、わかります。ということで、命題 1.7 の証明が完結をいたしました。では、最後に、具体例として、この一次不定方程式を実際に解いてみましょう。今、係数 A、B として、35と、それから109を選びます。で、そうすると、35と109ってのは互いに素だということが、まあ、この後の議論でわかるので、不定方程式としては 35x たす 109y イコール1というものを考えて、この不定方程式を満たす整数 xy を、まあ、全て求めるという問題を考えることにします。さて、この35と109という数のペアに対して、ユークリッドの誤助法を適用すると、1の23式のようになります。109を35で割って余りが4ですね。で、次は35を4で割って余りが3。で、最後は4を3で割って余りが1ということで、ここまで来ると35と109が確かに互いに素だということがわかります。で、このユークリッド誤助法の計算を逆向きにたどるわけですね。で、その逆向きにたどった計算を書き下したものが、次の式ということになります。これ式番号をつけてませんけれども、ゆっくり見ていってください。まず1から出発して、それは 4-3 である。そしてこの3の部分を、誤助法の2段目ですね。これを使って 35-8×4 って書くわけです。で、それを整頓し直したものが、次のマイナス35たす 9×4 の部分ですね。で、次にこの4を、誤助法の計算の最初のステップ、を逆向きに使って、4のところを 109-3×35 と書き直すわけです。で、最終的にそれを整理すると、マイナス 28×35 たす 9×109。これが1に等しいという結果が得られます。そうすると、x がマイナス 28、y が9というのが、この一次不定方程式の一つの解だということがわかります。で、解が一つ、見つかれば、一般解がどう書けるかっていうのを与えてくれるのが命題 1.7 でしたから、結局今考えている問題では、1の24式が一般解だということがわかります。